今週も始まりました塩原敏之のしこめんねお、新年一発目ですね、2019年の1月10日収録の第42回ですね、パソリティ塩原敏之です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方、あ、今年の M1 グランプリ敗者復活から勝ち上がって4位になったんですよね。弟さんとの漫才面白いですよね。何これ。
いや、ミキのお兄ちゃんじゃねえわ。
いや、合ってるんだけど、なんでそこなんだろう。いや今のね、ツッコミ自体は合ってるんだけど、このコーナーですね、
はい、
木村さんのミキの兄かっこ後世じゃねえわのコーナーってなんですけど、
なんで
今まで豚でずっと来てたのに突然ミキの後世当てになるんですか。
急にそんな
コーナー今までなかったし、
今までなんか豚のコーナーもそもそもない
ないんだけど、流れもないし、ラジオネーム、穴に住む変態エージェント。
何に驚いたんだよ。いつも思うけど、
の
何に驚いたんだよ。
2019年一発目、ありがとうございます。
ありがとうございます。今年もね、
そうですね、これ新年一発目なんで、明けましておめでとうございます。
おめでとうございま す。
今年もよろしくお願いします。
お願いします。
今年はイノシシ年ということでね、ていうかもうね、イノシシ年なんだから、何これが今年の干支が家畜化したこの方ですとか、
あーね、確かにね、
でいいんじゃない、
同じですからね。
本当にな
んでそんな急にひねってきた
ミキの構成、
あれじゃないですか、ツイッターで前になんか私がなんか電車にの窓に映った自分見たら、
そうだ、ミキの弟みたいって言ってたから、た俺がいやいや兄でしょ、
兄の方でしょって
、すげえ普通に疑問なんだけど、なんで弟って言ったの。
あの、ね、その時ね、丸眼鏡かけてたんですよ。
あー、眼鏡の形が、
そう、眼鏡の形があ
れ、
弟の方だったから、
汗みたい
だって、パッて見た時に、おミキの弟そっくりと思って。
でもなんか、あの弟、あ、お兄ちゃんの方が、そう、なんかそのどっちかというと豚じゃねえわには近いじゃん。
そう、でもね、その文字だと何にも伝わらなかった。その時に、メガネでマジで似てたんですよ、その時に。
なるほど。あの人なんかお兄ちゃん、うん、うんこ呼ばわりよくされてるよね。
え、それ知らない。
アメトークでよく、あ、うんこの形で出てて、いや、うんこじゃねえわみたいな。
いや、黒いから。
そうそうそう、むちゃくちゃなこと言われてるよね。
ちょっと、いくいいですか、
はい、どうぞ。
木村です。
あ、そうでした。
名前をいつもね、言い忘れちゃうんで、
はい、あの前回の年末2018年の最終日の放送がですね、あの生放送スペシャルだったんですけど、はい、木村さんがあのお休みで、
はい、
なんとあのインフルエンザだったと。
インフルエンザでした。
本当に
びっくりですね。
お疲れ様でした。
本当に
お勤めご苦労様です。
何年ぶりですかね、もう本当、本当小学生、幼稚園とかぶり。
え、そんなに。
本当に今まで全くかかったことない。
そうなんだ。いや、インフル今年ももうすでに結構流行ってるらしいから、
流行ってる、
気をつけてくださいね。
めっちゃ流行ってる。
流行宣言してたんで、で俺もあのね、あれを受けて予防接種を、
ね、
そう、なんかたまたま通りかかった委員で書いてあるの、そのワクチンが入荷しましたみたいな、そう、そんぐらいなくて、どこもさ、
今打てますよみたいな、
そう、今打てますよ、今のうちですよみたいな感じだったから、すぐ行ったらもう本当ものの20秒ぐらいでサッと打たれて、
あ、
こんなもんみたいな一瞬だったね。
あ、うん、でもね、本当ね、あ、でも私インフルエンザだったんですけど、うん、熱が全然上がらなくて、
あ、
なんか本当7度8分ぐらいまでしか上がらなくて、
それだと分かんないよね。
分かんない、多分病院行かなかったら分かんなかった、うん、
診断されてなかったら分かんないレベルですよね。
でね、ちょっとでも体調悪かったら皆さん病院行った方がいい、
ぜひ気をつけてください。
インフルかもしれない、
はい、で今日はですね、
はい、
インルノワールということで、またルノワール音がちょっといろいろしてると思うんですけど、ね、じゃあ、今週はですね、新年一発目ということで、企画もなんかそれらしいものを言ってみたいと思いますので、
はい、
じゃあ企画タイトルをお願いします。
はい、今週の企画は、2019年明けまちんこおめでたまきん。忘れる前に2018年を振り返ろう。そして走るロードツー2019、
はい、というわけ で、ね、ちょっとふざけた名前ですよ。
ルノワールで言いたくない
あの明けまちんこおめでたまきんっていうのが、年末のね、そのスペシャルの生放送を聞いてくれた方には 分かると思うんですけど、これ茶まごなんですよ。
あ、なるほど。
そう、茶まごで明けましておめでとうのことをなんて言うでしょうってクイズを出したら、もうみんながものすごい混乱に陥って、
そのクイズ意味わかんない。明けましておめでとうのことをなんて言うでしょうって今言ったじゃん。
茶まごでね、茶まごでなんて言うでしょうって言ったら、明けまちんこってもうあのかかってないんだよね。
そう、あのね、おめでたまきん
はまだね、
おめでたいから来てんだってなるけど、かかけど
前半部分全然かけない。
前半部分意味が分からない。
で、お年玉をあげるのはあげまちんこお年玉きん、お年玉かかってて、それをもらった時は、売れちんこおめ、え、売れちんこおめでたまきんかなとかなんですよ。
は
それの答え、今言った売れちんこおめでたまきんの答えは、うん、だからそこなんでしょうっていうところで、うん、2018年最後の放送が終わるっていう。
いや最悪最悪、もう本当に最悪、
もやもやして終わるって。うわー時間切れだって
時間切れなくないよ、
ツイキャスが終わるって言って終わったっていう、もうむちゃくちゃなあの年の終わり方だったんで、
考えうる限り最悪の年越し。
ちんこたまきんって分かんない、肛門とか森崎が突然肛門って言う。肛門ではないみたいな。
最悪だよ。
最悪の終わり方だったんですけど、まあね、
そんな放送だったんですね。私がインフルで倒れている、
倒れている間に。で2018年の一発目なんで、もうちょっと遅いっちゃ遅いんですけど、もう七草がゆとかも終わってるんですけど、まあ2018年の振り返りをしてなかったんで、木村という2人でしてなかったんで、それをしつつ2019年なんかどんなことをしたいかなみたいな話とかもしていこうみたいな回にしたいと思います、今回は。じゃあ2018年を一旦振り返ってみますか。私からいくと、はい、私はですね2月に、ボス村松のラジオに出ました、うん、ボス村松のラジオが確か今年の新年一発目の活動かな。で3月にフェブラボの、誰も寝てはならぬに出て、そこからちょっと空いて夏の8月にあのやり投げ、激やり投げの、三鷹ネクストセレクションで、まあ、すごい大変な、めちゃめちゃ大変な
自
公演でしたけど、
はい、
その話もしましたね、このラジオで。
だいぶしましたね。
しましたね。あの話をして、そしてそれが終わってすぐにあのもう一個フェブラボで、秋の超収穫祭をしつつ石巻演劇祭という、あの宮城県は石巻、そうですね、今こそ別れ目をやりに行ったと。でその後が開く予定だったんですけど、急遽高田守くんが、根こそぎくんがちょっと、ダウンしちゃった関係で、三遊亭ポンタの昇進祝いの2つ目昇進祝いの落語一人会というか、まあコーヒーカップオーケストラとアガリスクエンターテインメントの合同のコントに出ることになりまして、むちゃくちゃ久しぶりにお父さんをくださいをやったという。
あ、そうでしたね、
はい、そうなんですよ。そうやって、それが終わってすぐにトリコロールケーキの年の瀬の公演をやったという、うん、そういう流れでしたね。
結構出てましたね、
今年。結構出たね、
めちゃめちゃ活動してて、
なんかね、あんまり出ないかなと思って、やっぱさ、まあ、フリーって言ったらあれだけど、活動休止に入って、まあ、オファーが来ない限りは動けないわけですから、なんかあんまやることもないかなと思ったけど、まあ、ありがたいことに次々とそういうオファーをいただいたりとか、あと3月にこの、まさに四股面を始めているので、それが一番ね、
そうですよね、初年越しですね。
そうなんですよ。でも40何回とかを数えているので、そう、このね、四股面を始めるきっかけの話を実は第1回にもしかしたら撮り直しになってて収録してないかもしれなくて、実はその木村さんとその川崎大師に、
そうですね、行きました、ね、
そう、私がその川崎大師に毎年そのまあ、厄払いまではしないけど、ちょっとお参りに新年のご挨拶に行くのが結構日課なんで、毎年行ってて、で今年は誰も行く人いないからちょっと一緒に行くって言って誘って、そこで車中でね、なんかラジオやりたいんだけどやらないみたいな話になって、 それがねきっかけでこれが始まったという流れですよね。
あれ、揚げまんじゅううまかったな。
揚げまんじゅううまかったよね。そう、川崎大師のまんじゅう、今年もね、行ったんですよ。今年も行って、あそこでもちろん買って食べてきましたよ。
永久に食えるやつ、
永久に食えるやつ。木村さんが永久に食えるって言って、店員さんに、いや永久にはね作れないんですよね
って言
って、めちゃくちゃ恥ずかしいやつで、ちょっとね、男尊なカップルだったら男の方が切れる。
あれ言っちゃうんですよね、美味しいものを食べた時に。
斉藤光太くんだったら俺に恥かかすなって。 って
言って、コウタさんのネガティブキャンペーンやってください。そ
う
そ
う、いや言うんです、あいつは自分の女に
言うな言うな
結構古い考え方だから
ひどいな
そうそう、あれがあって、それからもう今1年ですから、いろいろありましたね。
よくね、途切れず更新してます
ね。そうなんですよ、実はシコメンってまだ1回もお休みをしてないんですよ、
ね、
あの1回だけ俺があまりにも忙しすぎて落としそうになった回があったんですけど、それは家、僕が家で
一人で
部屋でブツブツ喋るっていうの
で
乗り切って、はい、なんとかかんとか食いつないでいる感じなんですけど、
いや素晴らしいですよ、
すごいよね、
素晴らしいですよ。
これ本当になんか一応このラジオを始めた時に木村には話してるんだけど、この趣旨としてなんていうの、義務化しないとか、そのなんていうの、楽しくなかったらやらないとか、そういうのをちゃんと設けようっていう風にやってるんですよ。っていうのはなんか仕事じゃないし、なんか好きでやってることだから、なんか義務化するとすごい一気に更新がめんどくさくなるみたいな、よくあるじゃない。
やりたくなくなっちゃう、
そうからそれはやめようって思ってたものの、この一周も落とさないみたいな感じが逆に楽しくなってきて、俺一周も落としてないんだぜ感のこの、まあ、自己満足なんだけど、
まあ、でも解禁賞です
ね。そう、解禁賞がすごく嬉しくて、僕なんかこういうのって結構高揚感を得るタイプで、あの小学校で6年間かつ同じそのまま持ち上がりで中学3年間の9年間で給食をご飯粒一粒たりとも残したことがないっていう、
お素晴らしい、
謎の
すごい
継続の力を持ってるんですけど、こういうのになんかね快感を覚えるタイプなんですよ私。
なるほど。
なんかずっと続けてることをやめないっていうことにちょっと気持ちよさを感じちゃうみたいな、だからなんかこれも一周も今んとこ落としてねえぜみたいなのがなんかすごく楽しくて、なんか楽しくてやってるって
本当にねすごいと思いますよ。なんかその、
別にね、結構さ前さそのまああがりすくんでモリエンテスラジオでやってた時は割と落としたりもしてたん
で、ね、そうです、
ね、忙しいと結構落としちゃうじゃん、でもしょうがないじゃん、結構みんなさ稽古でカツカツになったりして落としちゃうよね、ことあるんだけど、なんかこれはね結構今んとこ何ずっと楽しくやってられてる、
う
ん、
いいことです、
なんかすごく
素晴らしいことです。
ここで喋ることが私の中でセラピーになってて、
それはね、一番いいことでしょ
う。もう普段言えないことをここで全部言っちゃおうみたいなとかもあるし、ね、最近舞台上でそのまあ、チンコマンコとかも言ってないし、元々
言ってたよ。そんな記憶にあまりないですけどね。
そういうことも
結構一緒にや
って、そういうことも言ってもいいかなみたいな、
まあまあまあ、
ラジオだったらね、誰が聞いてるわけでもねえし、
ね、
いや聞いてるから、すげえリスナーの人申し訳ないけど、
モリエンテスラジオはね、結構ね、なんかその言っちゃいけないこととか、
あ、まあね、一応ね、
割とその劇団、やっぱ劇団のラジオだったから、
そうだね。
で割とこれは本当にフリーというか、
何を言ってもいいよみたいな、
そう堅苦しさが全くない、
あんまり人に迷惑かけるようなことだったらあれだけ
だけど、
お前の母ちゃんデーベソとか
は
言っちゃダメだけど
それは本当にダメ、人様の家族は本当に
すいませんでした、僕が今言っていい例として言ったつもりだったんですけど、
言っていい例と
だからダメでした、いや僕結構言っちゃうタイプだったからイエーイデーベソ、お前の母ちゃん異常に綺麗
いやだったらいいじゃん、なんだそのトーンで
言うの、夜な夜な知らない男来る家にどっちなんだろう、
いろんな事情があるんだよ、いろんな事情が
悪口なのかどっちか
分
かんないみ
たいな、本当はあの自分も結構なんか、ね、こんなに自分がちゃんと続けられる、私逆に全くこういうの続けられない人間なので、
いや俺も結構そうよ、割と続けられないけど、これは割と1年やってみてなんかいろんなゲストの方も来てくれたりとか、
そうなんです
よね、そうあと企画を自分で考えるとか、あとなんか面白いものを見たり聞いたりした時にこれ話してえけど誰にも話すことねえっていう時にはけ口に使わせてもらってるみたいなところもあって、だから今年は結構映画の話とかしたじゃない、映画の話したし、演劇の話もたくさんしたし、そういうのにはけ口に使わせてもらったりとか、あとね、あ、そう近々ねあれの話したくて、映画のピンポンあるじゃないですか、うんうん、松本太陽の原作の漫画の、あれがね俺がね18歳ぐらいの時に多分公開されたの、で高校のやつらと見に行ったんだよ当時、でさ窪塚洋介がさ、そのバリバリもう 何 IWGP とかですげえブイブイ言わせた時期で、もう久保塚見たさに行ったらめちゃくちゃ映画も面白くて当時すげえ衝撃受けたの、
うん、
でそっからまあ自分もものづくりをする側になって、
うんうん、
あの25歳ぐらいかな、もう本当何年か7、8年ぐらいしてからもう一度 DVD で借りてみたら、うん、なんかすげえつまんなくて、なんかそれは、うん、その時の心境がやっぱ変わってたんだと思って、なんか
それはでもそう、
そうあるよね、ある、同じ映画でもなんかあの頃純粋に楽しめてたものがなんかこの演出ダサくねとか、なんか窪塚の芝居もなんか別にうまくもないし、なんかちょっとやだなっていう風に思って俺楽しめなかったの、
うん、
それを今年の私っていうか2018ですねの末に久しぶりに見たらなんかめちゃくちゃ面白くて、
なんだろう、
なんだろう、よくわかんないんだけど、
うん、
なんか窪塚の芝居やっぱ自分がずっと10年以上芝居やってきたからわかる凄みみたいなのを感じて、いや窪塚ってマジで唯一無二だなっていう風に思ったんだよね、
うん、
なんか現代の今のまあこういう言い方悪いかもしれないけど、あの若手の俳優の方たちってなんかみんなすごく芝居がスーパー上手なのに唯一無二性とかに関して言うと窪塚ほどのカリスマを持ってる人って全然いないなっていう風にちょっと思っちゃったんでね、あ映像の話で、ね、テレビの話で、で窪塚って今いても多分すげえ異端なんだろうなっていうぐらいマジ圧倒的におかしい芝居してて、あの、うん、特にピンポンに関しては
おかしい、ピンポンの窪塚はだいぶ様子がおかしい、 おかしいんですよ。
ペコのさ、ペコってその俺それでネットフリックスでアニメも見たのね、
はいはいはい、
そう、そしたら
た、ね、そう
湯浅監督がやってさ、それこそあの湯浅監督らしい演出ですげえ面白かったんだけど、なんかあのキャラがちょっと薄味に感じるぐらい窪塚の方がなんかすごいんだよね、濃厚な芝居してて。
アニメのペコも良かったですよね。
良かったけどね、あれが普通に多分漫画をそのまま起こして、
うん、
あの同じ路線で行っててすげえ面白かったのに、窪塚の方がはるかに味付け濃くて、え漫画のペコあんなに味付け濃いのに窪塚もっと上じゃんって思ったらなんかすげえなって思っちゃって、
なんかその生身にした時に正しい、うん、そのあ漫画とかアニメのペコかって言われたら、
うんうん、ちょっと違うんだけどね、
ずれてるかもしれないけど、うん、そのやっぱ生身のものによる加算っていうのがなんかすごく、
すごいよね、
すごい窪塚、
あの人しかあんなんできないよなと思って、うん、あのさ浜辺でさ、あのこの星の一等賞になりたいの卓球で俺はそんだけっていうさ、まあ漫画でもあるセリフを言うんだけど、あれをあんな、なんだよくわかんない節で、
そうなの、謎の節がおかしいんですよね、
そこで区切んのみたいな変な喋り方すんじゃん、あれがめちゃくちゃ似合ってるんだよね、
うん、
サンクレロとかさ、あんな言い方すんだみたいな、いや良かったね、なんかね感動しちゃって普通に泣いちゃって、うわめっちゃ面白いじゃんと思って、だからちょっとピンポンの話の回を後日設けたいなと思って、
いいですね、
もうちょっとちゃんとまとめて、いい、ね、うん、漫画も、あ今日ね、あそう今これ新宿で撮ってるんですけど、はい、さっき新宿のブックオフでピンポンの漫画を古本屋ブックオフで買ってきたので、
素晴らしい、
ちょっとそれを読んで漫画版とアニメ版と映画版とちょっと比較しつつ、ピンポンの何が面白いのみたいな回をちょっと一回やろうと思ってます。
漫画だけ読んだことないんですよ。
あそう
なの、アニメ見て、うん、映画見て、
映画見て、いやどっちもいいよね、
いい、
中村獅童さんもめちゃくちゃ、
中村獅童めっちゃ
めちゃくちゃいいよね。大倉浩二さんのさ、あの悪魔もさ、
大倉浩二がね
めちゃめちゃいいよね、超似合ってるよねあのキャラね、
少し泣く、
そう少そう少し泣くって、あれいいよね、
あれビビったわ、なんか
いやいいんだよな、なんかトベネトリもいるってこったとかさ、
なんか中村獅童とか、うん、なんかあの中村獅童はまだキャラがあれだけど、うん、大倉浩二とかもマジで当時ももう全然おじさんなのに、
うん、
高校生に見えるから、
見えるよね、
怖いって思って、
悲しさとかさ、あの
そうそうそうそう、
部活者にありがちなああいう才能ないやつ論みたいな、まあ、まあまあ、ピンポン自体がすごく才能論を語ってて、うん、最近の映画でいうとあの響きっていうあの映画、
うんうんうん、
あの作家の映画とかもそうなんだけど、まあ、結構作家あの才能論を語る映画って結構あるんだけど、うん、まあ、ピンポンも例に漏れずそういう映画なんだけど、その才能がある人あるけどその道に進まない人、逆にその道を進みたいのにない人とか、いろいろなポジションがさちゃんと書き分けられてて、大倉浩二さんがやってる悪魔って役はその才能がないんだけどとにかくそれが好きっていう、そっちに行きたいのに才能は俺にはなかったっていうキャラなんだよね。あれをすごい、なんだろう、あの人のさちょっとそういうなんて言うんだろうね、ハズレくじ引きがちなキャラクターみたいなすごく合ってて、あれがめちゃくちゃ泣けるんだよね、うわ超泣けるわこれっていう、で人はあそこに結構共感するじゃん、人は基本的に才能がないからさ、
なんかね、そんなでそんなにかっぱって見た時にかっこいいって思えないんだけど、うん、見てるとすごくその なんか人としてすごくかっこよく見えてくる
っていう、うん、そうかっこいいんだよね。
なんかかっこいいんだよな、
まあ単純にシュッとしててなんかスタイルがいいってことってかっこいいっていうのもあるけどね、ルックスがいいっていうのもあるんだけど、うん、そうであの表情とかルックスの顔のとかのダサさみたいなのが逆にもうかっこいいみたいにもなるし、そうなんだ。ピンポンの話ちょっと今度しようかなと思
って。いいですね、はい、ピンポンの話はいいですね、はい、
ぜひしようと思ってます。ちょっと長くなっちゃったんですけど、木村さんのこと、はい、2018年は何どんな1年でしたか。
2018年はですね、まず2月にあのアガリスクエンターテインメントの卒業式実行をやりまして、すごく楽しかったですね、うん、すごい楽しかった、今までで一番、
うん、楽しかった、
アグレスクで一番楽しかった。
あ、本当に、うん、それは良かった
です。やった役もだし、
はいはいはい、
フレシキ君がなんか、うん、あ、シムさんは芝居が上手くなりましたね。
本当に
お前何様なんだよみたいな思ったけど、おー、フレシキ君に褒められた。
なんか嬉しいね、
めちゃくちゃ嬉しかった
ですね。あれだよね、美術部、絵を描かない美術部、
絵を描かない美術部ですごく楽しかった
です、ね。まあなんかお前っぽいぞっていう感じだったけどね、
なんかでやらないちょっとね意外だった。
あ、本当に
そのハマってましたねって言われたのがすごく意外、うん、
本当に
なかなか振られて、今まで意外と振られてなかった 役柄だから、なんか割と普段の私はあんな感じじゃないですか、
う
ん、稽古場とかでも、
う
ん
う
ん、でもなんだろう、そのあんま役でああいうのって、うんうん、その本公演だとあんまりなかったから、
あー、そっか、
そうそう
そう、そうなんだね、意外とね。
コントとかでやるよりのも、うん、ともまた違うし、ああいう役って、
はいはいはい、
すごく楽しかった
ですね。いや、あれいい役だったよね、
すごい楽しかった。もうまたやりたいけどね、
あぐらいの、またね、再演があればね。中田健志郎さんとの、ね、コンビもね、良かったよね。
健志郎さんがもう意味わかんないことずっと言ってて俺はここでこういうことがしたいんだよ
って聞いて、なんて思った、
何言ってんだろうこの人って、
こいつは一体何を言ってる
の、で何言ってるかわかんないけど、はい、わかりましたって、
まあね、
全部やりましょう、全部やりましょう、
大先輩です、
ね、大先輩ですごい、いろいろ勉強になりました。
今あの我が家の最終的解決 の再演でね、出てあのゲルトナーってあのね、役を、いや相当説得力あるだろうね、あの、
いや面白いだろう
ね、面白いと思う、すげえ楽しみだよね。
そうですね、で2月に出て、うん、で次6月に、日本のラジオの津山事件、
うん、ああそうですね、出ましたね、アゴラでやりましたね、
やりまして、出まして、うん、あれも楽しかったですね。
制服がみんな、ね、みんなオリジナルの作ってもらってね、
本当にあんなに可愛い制服着れると思う、
あんなに可愛い制服を
めちゃくちゃ楽しかったよ、ね、やっぱね、可愛い服を着るとテンション上がる人は、
あ、そうですか、
もうすごい幸せだった、
そんな女子な
一面を、あの期間すごい
良かった、良かったですね、確かに
良かったですね。で、その、で、何月、いつかな、うん、いつだっけな、確か、うん、終わった後ぐらいか、うん、7月ぐらいに、はい、アガリスク辞めますっていう発表をして、
でしたっけ、
はいはいはい、6月中か、6月末とかに、うん、年内のどこかで辞めますっていう話をしまして、うん、はいはいはい、で、8月に、うん、感激三昧のイベントで、
うん、あ、そうだね、
夏祭りで、はい、生まれた初めて同人誌書きまして、
うん、
作りまして、
あれが最後の活動、
そうですね、活動的には最後 で、
ね、
で8月末に劇団退団しまして、うん、はい、で次10月に、うん、装置っていう、
あ、そうですね、
菊池直さんと、はい、
セーラームーンですね、
出てた、セーラームーンですね、セーラームーン、
いや、ツッコミもしない、
セーラームーンじゃねえ、月のうさぎ、
月のうさぎじゃねえ、
なんだっけそれ、セイラムだ、セ
イラム、はい、いやガチで、ね、
すごい忘れてたよ、セーラームーンって何
で、セーラームーンじゃねえわっていうネタが来てたんですよ、ラジオに、
はい、それ私突っ込んでない、
そう、熊谷が突っ込んで、
でそれに出まして、はい、で、その千秋楽に、うん、日本のラジオに、
うん、
加入をしまして、で、なんだ12月に、うん、自演者
の、あ、そうですね、はい、つい最近ですね、
ボードゲームと賞期限というものに出まして、うん、で、年末にインフルエンザにかかりまして、うん、
かかりまして
布団で、うん、
グダグダ
グダグダしながら、
うん、ガキ使を見てたと、
紅白、
あ、紅白を見てたんだ、
紅白見ながら
桑田佳祐を見てたんですね、
ね、もう年を越しました、
なるほど、そういう一年、
そんな一年でした。
あと国吉組のあれもありました、
そうだ、国吉組の、うん、そうだ、ゲストも、
ゲスト
出演もありましたね、12月24日にありました、
はいはいはい、じゃあなんだかんだ言って今年は結構活動も そこそこあったんじゃないですか。
なんかその、うん、演劇以外の活動、
ああ同人誌書いたりとかね、
同人誌書いたりとか、うん、ゲストとか
ラジオも始めたし、
そうラジオも始めたし、うん、そいろんなことが割と公演自体はそんなに、
うん、
なの適度かなっていう感じ。
そうですね、
だけどそうですね、そんな感じの1年でした。
今年は1年はあれですか、漢字、あの例の漢字一文字で表すとってやつだと何ですか。
一文字、
うん、あ先に私から行くとね、はい、私はね、あの鍛錬の鍛、
あ
結構ね、まあ、精神的に結構大変なことがたくさんあって、うん、結構修行っぽい一年だったなっていう感じ、うんうんうん、結構大変だなって、楽しいことも多かったけど、まあ耐え忍んで、でもなんかやりながら自分で今きたわってんなっていう感じ、今だいぶ力ついてってんなっていうのを感じながら過ごしてる1年、
戦いの中で成長してる、
うん、そうそうそうそうそう、そういう1年だから結構ね充実はしてたね。
いいですね、
うん、いい1年だったと思う。2018は何ですか、食べるですか、
いや、
肉ですか。
漢字1文字で言うと不健康ですね。
いや3文字それさ、よくさあるボケがさ、いや2文字じゃねえかとかあるけどさ、3文字ってさ乗せすぎでしょ贅沢すぎるでしょ、
なんだろうね
3文字
でも、
ま、不健康、確かに今年さラジオも一緒にやってて思ったけど、うん、やたら調子悪そうだったよね。
あのね、今年はね、なんかね、
めちゃくちゃ
体調崩し、だから風邪をひくとかいうよりも、うん、なんか本当にちょっと、うん、精神的にいろいろ参ってた。やっぱ
それが体にも出てきたみたいな感じ
で出てきた、本当に大変ってなった。なんかやっぱなんだかんだでやっぱ劇団に客演時代を入れたら7年もいたので、で7年もほぼ一緒に過ごしていた場所と人から離れるっていう、
やめる方が大変だからね、
うん、
っていうのか、まあでかい、そう人生の中でも結構でかい出来事ですよね
っていうのもそうだったし、うん、なんかでそこから落ち着く前にすぐ新しい環境にまた入ったので、う
ん、
なんか
いやと飛び込んで、
そうそうそう、うん、なんかねすごくグラグラでしたね、
うん、まあでもねこれがねいい方向に進めばね全然いいんじゃないかって思うけど、うん、
でもまあ総括すると楽しかったです、うん、楽しい、楽かな、楽しいの、
なるほど、
楽です、
楽、不健康と楽じゃだいぶ違う、だいぶ
差、いやでもね本当にね、そうだったんですよ、本当に楽しいのはすごく楽しかった、
うん、
そうか、ですかね、
まあ、アガリスクエンターテインメントに関してはね、私がその、うん、なんていうの、東京に、あその木村がさ出てきてからさ、
う
んうん、ワークショップで初めて知り合ってさ、
そうですね、
そのなんていうの、今から演劇を始めますっていうところから、うん、我々は一緒にやっているわけだからさ、
そうですね、
ね、そこを離れるっていうのはなかなか、だから俺がもうアガリスクから演劇始めた人だから、
うん、
俺がもしアガリスク辞めるとしたらって考えたら結構なさニュース自分の中でね、だから、
う
ん、それを考えるとなかなか大きい決断だったんじゃないかなっていうのが押して測るものはあるなっていうのは思うけどね、うん、
多分なんかだから自分の家族に次ぐぐらい長くいた場所を、
ね、東京に来てからずっと一緒にいたわけだからね、なかなかね、
めちゃめちゃ疲れましたね、
うん、まあでも離れてみたからこそいろいろね見えてくるものとかさもうあるじゃないですか、
特にないかな、うん、
これからもしかしたらね
あるかもしれないです
けどね、
あったらいいけどね、
そうですか、楽しいというか
楽しい1年でしたね、
はい、2019年の抱負はあともうね2分ぐらいしかないですけど、
2分ぐらいしかないです
ね、何かありますか、
健康でいる
体
本当に、
いやでも、ね、
マジで
それに関して言ったら俺も今年の目標は健康でいるかもしれない、
うん、
なていうか僕の場合年齢もあるじゃないですか、
まあ、そうですね、
今年35になるんですよ、
もう35ですか、
30をもさもう折り返すから、
そうか、
人間ドックに入りたい、やりたい、
もうすげえな、うん、あでもそれ、うん、健康診断とかちゃんと受けたい、
そうだよね、もうちょっとちゃんと体を気遣いながら行きたい、普通にね、
うん、
健康オタクになるぐらい普通に健康に気を使いたいなっていう感じはありますね、
なんかちゃんと人として生活したいですよね、
ちゃんと3食食べて、
ちゃんと
寝て、
ちゃんと適度に運動
して適度にお金を稼いでやりたいこともやりつつ、
やりつつ趣味も動かして、
そうね、
あの健康っていうかの元気でいたいですよ、
ね、
元気でい
たい、確かに結構浮き沈み我々ありますからね、
本当にね、ここの2人は意外と浮き沈みが激しい、 しいんです
ね。頑張って外には出さないようにしてるけど、結構そうなんですよ。
割と浮き沈み激しい2人でお送り
お送りしております。まあそんな2人もね、今年1年やっていきますので、ぜひまたよろしくお願いします。ということで
今年もよろしくお願いします。はい、
じゃあこの辺で今年新年一発目のやつは締めたいと思います。
はい、
はい、では、今週もこの辺で締めたいと思います。お相手は私塩原と
木村でした。
さいならっきょう。
塩原俊之のしこめんねお。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題、感激三昧の提供でお送りしたいなー。